よし、これを紐解いていきましょう。あなたは大谷翔平選手とかリオネル・メッシ選手、イチロー選手やクリスティアーノ・ロナルド選手、さらには日本の野球界が誇る天才の落合博満さん、なんかこうした世界を熱狂させるトップアスリートたちに共通するある意外な事実ってご存知でしょうか？
彼らは国籍も違えば競技もプレースタイルも全く異なりますからね。パッとは思いつかないですよね。
そうなんですよ。私たちってよく彼らの圧倒的な成功をなんか恵まれた遺伝子とか最新のトレーニング理論のおかげだみたいに考えがちじゃないですか。
はい、確かにそう考えがちですね。
でももしその最大の要因が幼少期に誰と砂場で遊んでいたかという環境にあったとしたらどうでしょう。実は彼ら全員末っ子なんですよね。
全員が一番下の子として生まれているという事実は、まあ単なる偶然の偏りとして片付けるにはあまりにも興味深いデータですよ。
ですよね。
ええ、才能がどのように芽生えて、どのように強靭な精神力が形成されるのか、その初期設定の段階で末っ子であるという環境が強烈な影響を与えていると考えるのは非常に理にかなっています。
そう、ただの偶然では片付けられないんですよね。なんで末っ子からこれほどまでに圧倒的な才能とかメンタルを持つアスリートが次々と生まれるのか、今回は株式会社クレアネットの代表取締役の方がご自身のブログに綴った「やればできる、必ずできる精神とできる自己肯定感」という非常に鋭い記事をソースとしてですね、この謎の核心に迫っていきましょう。
はい、素晴らしいテーマだと思います。
今回の縛りのミッションは、末っ子特有の環境がどのようにして強靭な自己肯定感やメンタルを作り出すのか、そしてスポーツ界で培われるようなその末っ子マインドが実は過酷なビジネスの世界やあなた自身の日常のトラブルを乗り越えるためにどう役立つのかを徹底的に読み解くことです。
このソースの著者がですね、ご自身も末っ子であり、かつ激動の IT 業界などで企業を率いる経営者であるという点が、この分析の解像度を格段に引き上げているんですよ。
なるほど。当事者であり経営者でもあると。
そうなんです。スポーツにおける純粋な才能の開花というテーマと、まあ泥臭いビジネスにおけるサバイバル能力ですね、一見全く違うこの2つの領域が末っ子という環境を媒介にして見事に結びついていくプロセスは、あらゆるビジネスパーソンにとって大きなヒントになるはずです。
では早速その環境のメカニズムを見ていきたいんですけど、著者は自身の体験としてものすごくリアルな描写してるんですよね。
ありましたね。
例えば100円の柔らかいボールを買って空き地で野球を楽しむようになったのも兄ちゃんの後ろをついて回ったからだと。
はいはい。
さらに小学生のソフトボールとかファミコン、トランプなんかに教えられなくても勝手に混ざってやり始めるそうなんですよ。
これ私もすごく見覚えがある光景なんですけど、親からすればお兄ちゃんが遊んでくれて助かるわくらいの微笑ましい話じゃないですか。
そうですね。親の目線では微笑ましい日常の風景に過ぎないんですよ。でも子どもの神経発達や能力向上の観点から見ると、これはとんでもない劇薬のような発育環境なんですよね。
劇薬ですか？
ええ、だって2つも4つも年齢が上の体格も知能も圧倒的に発達している兄弟の輪の中に物心ついた時から当たり前のように放り込まれているわけですから。
確かに4歳の差って子供の頃はとてつもなく大きいですよね。
そうなんですよ。これを能力のベースライン引き上げという観点で見ると恐ろしいほどの効果があります。
なるほど。これってつまりゲームを買ってもらって始めた初日からお兄ちゃんがすでに何百時間もプレイしているハードモードのステージに強制参加させられているようなものですよね。
まさにその強制的なハードモードという表現が的確ですね。
初心者のための優しいチュートリアルなんて一切なくて、いきなり動きの速い強い敵がガンガン出てくるステージに立たされているみたいな。
その通りです。同年代の幼稚園児や保育園児とだけ遊んでいれば、まあ少し足が速いとか少しボールを投げるのがうまいといったどんぐりの背比べの中で自分はできると満足してしまうかもしれないじゃないですか。
はい、お山の大将になれちゃいますよね。
ええ、しかし数歳上の兄弟やその友人たちと遊ぶ環境では自分の実力は常に、そして残酷なまでに圧倒的な最下位なんですよ。
わあ、残酷なまでに最下位。
だから教えられるのを待つのではなく、生き残るために見て盗むとか身を見まねで必死に食らいつくということを強いられるわけです。
自分のペースで学ぶなんて甘いことは言ってられないんですね。
はい。その結果何が起きるか、数年間そのハードモードで揉まれ続けた末っ子が 府と同年代のコミュニティ、つまり学校のクラスというノーマルモードに戻された時ですね。
ああ、同級生だけの環境に戻るわけですね。
そうです。その時、無意識のうちに形成されていた基準値の高さが、同級生たちとの圧倒的な実力差として現れるわけです。
なるほど。
末っ子3人はただお兄ちゃんたちに必死についていっただけなのに、気づけば同年代の中では無双できる状態になっている。これがアスリートにとって最高の環境だと著者が語るメカニズムなんですよ。
いやー、チュートリアルを飛ばしてハードモードで揉まれてきたからこその圧倒的なベースラインの高さ、なんかすごく納得できます。
そうですよね。
でもここで一つ大きな疑問が湧きませんか？もしあなたが5歳だとして、毎日毎日9歳のお兄ちゃんたちと野球やゲームをして、ボコボコに負け続けるんですよ。
はい、毎日ボコボコですね。
普通、それだけ圧倒的な実力差がある環境で毎日負け続けていたら、なんか心を折られて自信をなくしてしまうんじゃないでしょうか。どうせ自分には勝てないんだって。ここがすごくパラドックスに感じます。
そこ非常に鋭い視点ですね。通常の心理学的なアプローチなら、学習性無力感、つまり負け続けることで挑戦を諦めてしまう状態に陥ってもおかしくありません。
ですよね。なんで諦めないんですか？
著者の分析によれば、この末っ子環境には心を折るどころか最強の自己肯定感を育てるために絶妙な安全網が2つ隠されているんですよ。
絶妙な安全網、負け続ける環境なのにですか？
ええ、その1つ目が非対称な期待値が生み出す劇的な承認体験です。
非対称な期待値ですか？
はい。上の兄弟やその友人たちは5歳の末っ子を最初から本気のライバルだとは思っていないですよね。つまり期待値がゼロに近いんですよ。
あー、なるほど。おまけで入れてやってるだけですもんね。
そう。だからこそ末っ子が10回に1回でも偶然ヒットを打ったり、ゲームでいい動きを見せたりすると、年上の子供たちは、お前小さいのになかなかやるじゃんって手放しで褒めてくれるんです。
あー、なるほど。期待値が極端に低いからこそ、失敗してもまあ小さいから仕方ないで済まされるし、少しでも成功すればめちゃくちゃ驚かれて評価されるんですね。それローリスクでハイリターンな環境じゃないですか。
そういうことです。圧倒的な実力差がある中での小さな成功体験と上のコミュニティからの承認、これが末っ子の自己肯定感を爆発的に高める起爆剤になります。
いやー、面白い。
そして2つ目の安全網が、まさに先ほどあなたが疑問に思った負け続けることそのものがもたらす心理的変化なんですよ。
負け続けること自体がプラスになるんですか？
ええ、兄の友達と遊ぶことで失敗や負けを延々と経験し続ける、これが実はホームランバッターのような旺盛なチャレンジ精神を育む土壌になるんです。
へえ。
ここで著者が展開している大谷翔平選手の思考実験はこのメカニズムを完璧に言語化していますね。
あの思考実験は面白かったですね。もし大谷翔平選手が3兄弟の末っ子じゃなくて長男だったらどうなっていたかという推測ですよね。
はい。著者はもし大谷選手が長男であったなら、あの前人未到の二刀流という常識外のチャレンジはしていなかったかもしれないと推察しています。
ほう。
なるほどな。長男の大谷選手なら堅実なスーパーエースになっていたかもしれないけれど、あの漫画みたいな規格外の挑戦は生まれなかったかもしれないと。
そういう見方ですね。でもなんで末っ子の大谷選手はあんなにも失敗を恐れないんでしょうか？
末っ子にとって負けることや失敗することは自分の価値を揺るがす重大なエラーではなく、ただのデフォルト、つまり初期設定だからですよ。
デフォルトだから。
ええ、生まれた時から自分より優れた存在に囲まれて負けるのが当たり前の日常を生きているため、大人になってからの失敗に対する恐怖心がある意味で麻痺されているんです。
なるほど。つまり普通の人が失敗したらどうしようとか、恥ずかしい、自分のキャリアに傷がつくって立ち止まってしまうところを、
はい、
末っ子マインドは、いや、昔からお兄ちゃんたちに負け続けてきたし、今回も1回くらい失敗したって死ぬわけじゃない、次行ってみようみたいに軽々と乗り越えてしまうんですね。失敗がアイデンティティの崩壊につながらないと。
その通りです。特に長男や長女のようにしっかりしなければとか、下の子のお手本にならなければと親からの期待を一身に背負って育った人は、無意識のうちに失敗を極度に恐れる完璧主義になりがちなんですよ。
はい、プレッシャーがありますからね。
しかし末っ子マインドはミスはミスとして自覚するけれど、次は成功させればいいという驚異的に素早い気持ちの切り替え術が
幼少期の負け続ける環境の中で完璧にインストールされているんです。
なるほど。
著者が言う、やればできる、必ずできる、確実に明るい未来が来るという確信は、根拠のない楽観主義ではなくて、この底抜けの切り替えの速さから来ているんですよね。
いやー、これ聞いてるあなたはどうですか？もし今、通勤電車の中でこの話を聞いているなら、自分が仕事で最後にミスをした時のことを思い出してみてください。
ええ。
典型的な長男長女みたいに、なんであんなミスをしてしまったんだって3日間引きずりましたか？それとも、まあいいか、次で取り返そうって即座に切り替えられましたか？
ここすごく重要なポイントですよね。
さて、ここからがこの深掘りの一番しびれる部分なんですよ。このスポーツ界で培われる末っ子マインドが、実はビジネスの現場、それも実社会のドロドロしたサバイバルにおいて、とてつもない威力を発揮するというんです。
はい。著者は経営者としての自分自身の根底にも、幼い頃に培われた、やればできる、必ずできる精神と自己肯定感があると明言しています。
はいはい。
誰もやらないなら、僕勝手に挑戦しますと言って突き進む突破力は、まさにビジネスにおけるアスリート的な側面ですね。
頼もしいですね。
しかし、著者はここで単なる成功法則を語るのではなくて、非常にリアルで少しドキッとさせる警告を発しているんですよ。
そうなんですよ。ブログの中では取引先やスタッフとの会話の中で出る長男や長女の真面目さについて言及しているんですよね。
ええ、
著者のような規模の会社でクライアントワーク、つまり顧客の要望に直接お答えるような業務を行っていく場合、長男長女さんの真面目さを前面に出すとやむので注意ですってはっきり書かれているんです。
はい、なかなか衝撃的な言葉ですよね。
これちょっと待ってくださいよ。ビジネスにおいて真面目さや責任感って一番大切にされるべきスキルじゃないんですか？なんか真面目な人がビジネスに向いていないと言われているように少し反発を感じる人もいると思うんですが。
当然の疑問ですね。著者は決して長男や長女の真面目さそのものを否定しているわけではないんですよ。
ほう。
真面目さや計画性は日常の業務を円滑に回す平時においては組織を支える強力な武器です。しかし著者がここで問題にしているのは平時ではありません。
平時じゃない。
ええ。ビジネスの世界、特にクライアントワークの現場で突然襲いかかってくる理不尽でダークな危機的状況のことです。その具体例として挙げられているのが取引先の急な自己破産宣告や焦げ付き債権の発生なんですよ。
出ましたね。専門用語の焦げ付き債権。これちょっと分かりやすく説明してもらえますか？
はい。
要するに一生懸命クライアントのためにシステムを作ったりサービスを提供したりして、さあ来月は500万円の入金だと思っていた矢先にクライアントがいきなり倒産してしまって、その500万円が1円も入ってこなくなる。完全に防ぎようのない大損害ということであっていますか？
完璧な説明です。契約書をどれだけしっかり巻いていようが、自分たちの仕事がどれだけ完璧であろうが、相手の会社が吹き飛んでしまえば代金は回収できないんですよ。
うわ。
経営者や担当者からすれば、自分の努力ではどうにもならない理不尽の極みですね。
想像しただけで胃が痛くなりますね。自分たちに全く落ち度がないのに、数ヶ月の努力がゼロになるどころか、会社の資金繰りまで一気に悪化するわけですから。
ええ、まさにその胃が痛くなるような理不尽な状況に直面したとき、長男女特有の真面目さが牙を吐くんです。
牙を吐く。
彼らは自分の確認不足だったのではないかとか、自分が何とかして会社に開いた穴を埋めなければ、完璧に対処しなければと、コントロール不可能な事態の責任まで全て自分一人で抱え込もうとします。
ああ。
結果としてその重圧と理不尽さに心が折れて、精神的に病んでしまう危険性が極めて高いんですよ。
なるほど。自分のせいじゃないことまで長男長女マインドで背負い込んでしまうから心がショートしてしまうんですね。
そういうことです。
ではそこで末っ子マインドはどう機能するんですか？
ここで著者が提唱しているのが、なんくるないさ、つまりなんとなるさという楽観的な切り替え精神です。
なんくるないさ。
はい。理不尽なトラブルに巻き込まれた時は真面目さを一旦捨てて、このメンタルに切り替えないと生き残れないという実践的な適応戦略を語っています。
いやー、でもちょっと意地悪な聞き方をさせてくださいよ。
はい、どうぞ。
なんくるないさって聞こえはいいですけど、500万円の焦げ付きが出た時に、まあなんとなるしょうってヘラヘラしているのは、なんか適応戦略というより単なる無責任じゃないですか？
なるほど。
クライアントの危機に対してビジネスパーソンとしてそれはどうなんでしょうか？
非常に重要な指摘ですね。でもここを勘違いしてはいけません。 著者が言っているナンクルナイサーは現実逃避や無責任な丸投げではないんです。
違うんですか？
これを心理学的なメカニズムに翻訳するなら超高速の感情リセットであり、戦略的楽天主義と呼ぶべきものです。
戦略的楽天主義？
ええ、わかりやすい例え話をしましょう。長男長女の真面目なメンタルは緻密にチューニングされた F1 のレーシングカーのようなものです。
F1 のレーシングカー？
はい、舗装された綺麗なサーキット、つまり平時では誰よりも早く正確に走ります。しかし突然の倒産やクレームといった泥だらけの悪路に放り込まれると繊細なパーツがすぐに壊れて動けなくなってしまうんです。
あー、傷つきやすくて繊細なんですね。
一方末っ子マインドはサスペンションも傷だらけのオフロード用のジープですよ。
ジープですか？
ええ、サーキットでの最高速度は出ないかもしれませんが、岩が転がる悪路を走らされてもまあこんな道もあるよねと割り切ってボディをぶつけながらも確実に前に進み続けます。
なるほどな。
起きてしまった最悪の事態はもうコントロールできない。自分が悩んでも1円も戻ってこない。だったら即座に感情をリセットして次はどうやって別の案件で売り上げを立ててリカバーするかだけに思考を集中させる。
過去を悔やむんじゃなくて未来のリカバリーに全振りするんですね。
その通りです。致命傷を避けて次の打席に素早く立つためのサバイバル術。これがビジネスにおける末っ子マインドの真の威力なんですよ。
オフロード用のジープ、最高の例えですね。つまりナンクルナイサーは起きてしまった過去のトラブルに対する執着をバッサリと切り捨てるための極めて合理的な呪文なんですね。
ええ、まさに呪文です。
幼少期のお兄ちゃんたちにはどうせ勝てないけどまあ次やろうぜっていう環境が、大人になってからの理不尽なトラブルなんて完全に防ぐのは無理だけどまあ次で取り返そうぜっていう強靭なビジネスメンタルに直結している。
その通りです。やればできるという言葉はともすれば薄っぺらい精神論として軽く見られがちですよね。
ええ、よくありますね。
しかし圧倒的な格差の中で負け続けながらも決して心折れずに挑み続けた経験に裏打ちされたやればできるは、ちょっとやそっとの理不尽では揺るがない本物の自己肯定感のコアとして機能するんですよ。
なるほど。さてここまで末っ子マインドのメカニズムとその威力を徹底的に読み解いてきましたが、リスナーのあなたにとってこれはどんな意味を持つでしょうか？
はい、ここからが応用編ですね。
あなたがもし今日この後仕事で急な案件の頓挫とかクライアントの理不尽な要求、あるいはどう考えても自分のせいではないトラブルに見舞われた時、
ええ、
そんな時はどうか無意識に発動してしまう私が何とかしなきゃという真面目な F アンカーの長男長女マインドを意図的に少しだけ休ませてみてください。
そうですね。そして心のスイッチをカチッと切り替えて、著者やトップアスリートたちが持っているジープのような末っ子マインドをインストールするんです。
ジープですね。
最悪の事態で泥だらけだけど、まあ次は成功させればいいやとか、超高速で感情リセットしようとあえて心の中でつぶやいてみる。それだけで理不尽な重圧に押しつぶされることなく次の一手を探す視界がクリアに開けるはずです。
自分が実際の家族構成で長男だろうが一人っ子だろうがそんなことは関係ありませんからね。
全く関係ありません。
このマインドセットはその仕組みさえ理解してしまえば誰でも強力なビジネスツールとして使いこなすことができるはずです。では最後にあなたに一つ探求してみてほしい問いを投げかけます。
何でしょうか？
もし折れない自己肯定感とホームランを狙いに行くようなチャレンジ精神が自分より圧倒的に上の存在に囲まれて負けるのが当たり前の環境から生まれるのだとしたら、
はい、
大人になった今の私たちは意識的に自分が一番下っ端になれるようなそんなハードなコミュニティや環境に飛び込むべきなのではないでしょうか？あなたが今意図的にそして戦略的に息子になれる場所はどこですか？